鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私ヒューガー大輔、はい。鳩組ホームルーム第40回でございます。この鳩組ホームルームは水面に石を投げると波紋が広がるのですが、それはいろいろな要素によって形を変え、毎回毎回一つとして同じ形は生じないみたいな感じで、我々はノープランで喋る様を聞いていただいて、どうなっていくのかしら、これちゃんと収録時間内に収まるのかしらとか、やきもきしていただく、そんなポッドキャストでございます。毎回そうじゃないですか。
全くその通り。
今日も今日でも典型的なノープランでございまして、うん、今回ね、ちょっと動画も、またね、YouTube の自由案の、はい、チャンネルのための動画も同時に撮っているという形でございますけれども、うん、まあ収録前からね、機材がどうしたこうした、あれこれあれこれ全く段取りをしていないという段階で始めてるんですけれどもね、
うん、
なのでこの間ですね、こう水面を眺めてて、こうまさに波紋がポワーンって広がっていくんですけど、もう綺麗な丸になるとは限らないわけですよ。いろいろ邪魔が入るじゃないですか。枯葉が落ちてたりとか、周りになんかカエル泳いでたりとか、そういうことなので、まあどうせね、こうトークっていうのも全く予定した通りにならないことが当たり前ということで、40回積み上げてまいりましたけれども。
あっという間ですね。
あっという間ですよ。
うん、
数えたら、前も話しましたけど、52回ね、1年間が52回のうちのもう40まで来たということなんですけども。
早いね。
早いですよ。人間で言ったら40歳不惑ですよ。
いやだ
40歳不惑ってね、誰が言ったんだって。
いや昔の人だからでしょ。
惑ってばかりですよ。
いやそりゃそうだよ。だって昔は6歳でもう元服成人したんだから。
そうですよ。
でしょ。だから今の人たちはさ、だってもう大学の入学式に親御さんが行く時代だよ。
そうですよね。
まだ元服してないんだから。
まあうちの子かわいいかわいいって言ってバシャバシャね、写真なんか撮っちゃったりして。
だからね、40なんかもう惑いまくり、
惑いまくってますね、
うん、
あのこの間縄文時代かなんかの、まあなんかで調べたんですよ。縄文時代どんな暮らししてたんだろうっていう流れで。で、その時にあの頃の平均寿命ってもう30歳とか。
いやー、短いよね。
そんなもんですよ。まあ、何よりも、やっぱり乳児とかちっちゃい子が結構すぐ死んじゃうんですよね。
そうだよね。うん、そりゃそうだよ。
なかなか3歳、5歳まで生き延びられないから、そりゃ七五三祝うよねって思いますよね。そりゃそうだね。
あ、でも平均寿命って、どういうこと？0歳児で死んじゃう人が多いと、おのずと短くなる。
もちろん、もちろん、もちろん。
ということか、だから実際は30よりも生きてた人の方もいたわけだね。
もちろん、ある程度安定してきたら、まあ30、40、50までは生きたと思うんですよね。食べ物さえあれば、まあ。でも長らく、やっぱり戦国とかぐらいまでは、平均寿命短くて、やっぱほら、信長が、人間50年って。
いや、ほんとそうだと思う。
言ってるから。
いや、でもさ、確かにそうじゃない？だって、私たちでさえだよ。昭和の二桁生まれだけど、昔ってもう60だったらおばあちゃんだなと思ったもん。
今60歳ね。
若い！
バリバリ働いてますよ。
って言われちゃうでしょ。
若い。
ね、
若いし、僕もほら、30代の頃は、20歳ぐらいの子を見て、若いね、とか言ってて。で、今46になりまして、30ぐらいの人見て、若いね、とか言ってて。で、上の人から40代？若いね、って、もうずっとそうなんですよ。
いや、でもそれはそうなんだ。じゃあ、昔も、私たちが子供の頃ね、もう60歳ぐらいだとさ、偉いおばあちゃんに見えたじゃない。
はい、
で、私たちはおばあちゃんって見ちゃってたけど、ご本人は、わしゃじゃないな、私はまだまだって思ってたのかな。
かもしれないですよね。
ね。
うん、
で、自分がその年になって、あ、変わんないな、そんなにって思ってる、まあ、じゅんぐりなのかな。
そう、そうだと思う。だから結局、いつの時代もずっとそうで、もうね、人類ずっと、いや、縄文時代がね、1万年以上前から続いて、結構その時代が長かったんですよね。で、ここ2000年ぐらいで、こうバーッと進化して、で本当に一瞬の出来事なわけですよ。そこだけ撮ったら。
そうよね。
で、太古の昔ね、エジプトの壁画とかにも文字らしきもの書いてあって、そこに、最近の若者は本当に、みたいなことが書いてあるんですって。
本当に？
ずっと一緒なんだわ。結局、 文明とかね、うん、進歩したりとか多少ね、はいはい、親知らずが生えてこなくなったりとか、うん、あるかもしれませんけど、うん、基本的には大して変わってないんだなっていうことを感じますよ、ね、もう最近の若者はもう、う
ん、巡っちゃってるね。
そう、パピルスに字も書けんのかとか言ってたのかもしれないわけですよ。
いやいやいや、もう絶対繰り返してる。だってうちらだって散々言われたじゃん、最近の若者はとかさ、
そうそうそうそう、
何々世代とか言われたでしょ、ゆとり世代だとか何世代だとかさ、うんうん、でも結局今自分がある程度の年になると、やっぱ最近の若い人って変わったよねみたいに言っちゃうもんね。
そうそうそうそう、
言いたくなるもん。
例えばゲームね、僕が小学校ぐらいの時にゲームが、ファミコンがブワーって普及して、もうどの家庭にもある。みんな買ってるから、もう買ってよって言って、みんな買うんですよ。で、みんなゲームばっかして、勉強せずにゲームばっかすると、バカになるよ。なんて言われるんですよ。言われたけど、もうすっかり当たり前になっていて、で、なんだったらゲーム業界ってね、もうちゃんとした立派なこう経済を回してる業界になってるわけですよ。で、日本のゲームは素晴らしいとか、うん、日本のアニメは素晴らしいみたいになって。
ゲームの世界大会、選手が出てきちゃった。
そうですよ。
昔は単にさ、時間潰しって言ったらなんだけど、遊びだったのが、もうそれでさ、プロとしてさ、立っていく人が、だからやっぱり。
e スポーツね。e スポーツっていうジャンルができましたね。e スポーツも、ある意味、やっぱり目標に向かって努力して相手と戦ったりとか、タイム縮めたりとかっていう技術を向上するために努力するのは一緒なんですよね。
そうだよ。
で、そのフォーマットが変わっただけ、舞台が変わっただけということだと思うので、で、要は何が言いたいかっていうと、その頃僕らが子どもの頃に悪者だったゲームとかも、
悪者ね、そう、
悪者、うんうんうん、悪者じゃないですよ、
悪者かと思ったよ、
タヌキの置物ではないよ悪者であった
悪者ね、
うんうん、まあ、悪者でもあったんですけどね、ゲーム機は ね、 でも悪者だった、ね、そう、あの、ブイーンってお母さんが掃除機かけてね、床にゲーム機置いてるとガチャってやってデータ消えたりとかして大泣きしてとかあったんですよ。あ、うん、まあ、悪はしないけどね、データは消えるんですよ、ね、悪者だった、うん、そのゲーム、うんうん、っていうのもやっぱもう立派な産業になったりしてるし、
漫画もそうだしね、
漫画もそう、
だって小説もそうだよ、言うなれば
ね、無駄なもんばっかり書いて、
昔は小説書くなんてな、一家にいたら恥さらしみたいな時代があって、
そう、
でもその後小説でも立派な、なんか分野で教科書にまで載るようになって、
そうそうそうそう、
いや本当そうだね、全部そうだわ。
だから人類の歴史ってそうやって無駄なものを作り出しては、うん、年寄りがなんだそれと言い、うん、若者それをコツコツやり続けていつの間にか成熟して、うん、その若者がいつか年寄りになって、うん、なんだ最近の若者は
次のものをね、
なんとかかんとかばっかりやって、うん、若い頃私はゲームに頑張っていたのに、うん、みたいな、
そう、ね、
もっとゲームとかに努力しなさいとか言うのかもしれないです。
そうかもよ、
うん、
じゃあさ、今なんだろうね、ちょっと前 YouTube だったじゃん、 YouTube も、はいはい、なんじゃこれって感じだったのが、うん、もういつの間にか YouTuber とか言ってさ、ものすごい億稼いで人の、あの、何億って人が見るみたいになって、うんうんうん、もうあれも生半可な遊びじゃなくて、
まあ、要はインフラ化したんですよね、インフラ化、
インフラって、
インフラっていうのは、うん、生活基盤みたいな、
はいはいはいはい、
要はガス水道電気とか、うんうん、テレビ、
うん、
テレビだって最初は出始めの頃はね、うん、もうテレビばっかかじりついて、
そう言った言ったバカになるとかね、
そうそうそうそう、
そうだよ、
でバカになると、あ、バカになるっていうのもね、大人が子供に対してね、うん、いう典型的なもう、あの、抑止力文句ですよ、ね、
抑止力今なるのかな、
ならないけど
ならないよね、あの、バカになるって言われても別にって感じになっちゃったね、
バカになるかどうかとは別だったりするし、うん、もう結局どんな環境があろうと、うん、あの、自主的にね、情報を取っていこうとか、好奇心がある人は自分でどんどんそれを使って前に進んでいくし、うん、何も考えない人は何も考えないっていうだけのことな、で、そのインフラに、
うん
う
ん、
もうなっちゃってるから、うん、YouTube もすっかり当たり前に、うん、もう生活の中にある道具になってるでしょ。
そうよ、だって2歳児3歳児が自分でやってさ、ちょんちょんってやって見て、ね、挙句の果てに、ね、チャンネル登録してねって言ってるからねうちの孫なんかちっちゃき人が、
そうなんですよね、え、孫さんチャンネル登録してね言ってんですか。
言ってるよ。
言ってるんですか。
あの、要は真似してるだけだけどね。だから自分が面白いことやって、私が面白い面白いって言うと、チャンネル登録してねって言って
る。ね、本当にな
んていうか、はぁと思うけど、
うん、
じゃあ今何、今そうやってこんなことやってって言われて、まあ、遠い未来じゃ近い未来だね、10年後ぐらいにはそのインフラ化してそうなことってなんだろう。
なんだろう、それこそ僕ももうおっさんなのでそれが分かってない。
分かんないよね。
いや、まあ、
今の小学校ぐらいが面白がってること、
見てる感じでは、まあ、でもやっぱり SNS はまだ、あの、若い人の間で 名前が変わっても SNS の種類が変わっても、
ね、でももうそれはさインフラ化完了してるじゃん、
うん、
まだ完了してなくて芽生えたばかり。私たちからしたら何バカなことやってんのって言いそうなことって今ないのかな。
わかんないんですけど、僕の中ではパッとそれ出てこないってことは、うん、もしかするとここ何十年かで、うん、そう入れ替わりが激しくなってきて、よりテレビが、うん、まさかのテレビがこうやって一つの選択肢だけになってしまい、ね、絶対的なもんだったの、うん、テレビが、
うん、
で増えたんですよね。
増えたね。
でどれがいい悪いっていうよりも、
うん、
増えるもんだよね、
うん、
いろんなもん出てくるよねっていうことが常識になった感はちょっとあって、うん、
あったあった。
新しいもん出てきてもことさらになんだそれっていうこと自体がなくなってきた感じはありますね。ある種柔軟になったというか、
うん、
あ次はそれなのね、ふーんみたいな空気感になってきた気がちょっとしてますね、うん、今の50代60代とかはどっちかっていうと、うん、そのテレビばっか見てゲームして、う
ん、漫画ばっかり読ん
で漫画ばっか読んで言われてきた世代なんだけど、うんうん、若い人たちがそういうボンボンボンボン新しいことを自由にやるのを見て、うん、ああ羨ましいね、でもいいんじゃないみたいになってきてる気もちょっとする、
うん、あとね、今の大学生ぐらいの人からちょっと聞いたんだけど、うん、あのものすごく便利なデジタルネイティブたちじゃない。だけどだからこそ何かこう原点回帰じゃないけど昔のものにものすごく興味を持ち始めていて、レコードとかが流行ってるんだってね、うんうんうん、今。
だからそういう揺り戻しというかね、うん、一定周期であ
るかも、
そういうのいいよねいいよねっていう時代ってやっぱあるみたいですね。
うん、なんか歴史は繰り返すんだね。
うん、そうそうそう、結局やってることは一緒なんだろうなと、
うん、
あの便利になってはいくけど使ってるのは人間だから、
そうね、
うん、発想は結局繰り返すんじゃないかなって、
う
ん、
まあでもそれがきっとなんて言うんだろう、同じところをぐるぐる回ってんじゃなくて円螺旋なんだね。螺
旋ね、螺旋
でこう回ってってるんだろうね。
人間の思考はやっぱりずっとぐるぐるしてるんだけど、
うん
うん、使われてる媒体とかテクノロジーは進んでいくみたいな、うんうん、
で螺旋状に変化していってる。でも決して大きくスピンアウトしてしまわないという、
うん、
しきれないんだろうね。
あ、
だって私たち3次元だもん、どうあがいたって、
うんうんうん、
3次元から抜けられないわけじゃん、うん、だからあの最初はさ1なんていうの平面だったわけじゃない、うん、空も飛べなかったし、
うん、
早く動くこともできなかった人間がね。でもそれから交通機関飛べるようになって早く動けるとか上に行けるってなって、まあ、次元がさ3次元になったけど、
うん、
3次元以上は今のとこ行けないじゃない、
うん、
だこれで4次元になったらスピンアウトするよ。
タイムスリップできるとかね。
そういうことそういうこと、
うん。タイムスリップはもう実現不可能であることが証明されちゃってるみたいですよね。
あ、そうなの？
いや、それが僕にももう計り知れないんですけど、
うん、
そのタイムマシンは作れないっていう証明ができるってどういうことみたいな。
確かに。
数学とか物理によって、
うんうん、
なんかそういうものではないらしいんですよ。
うん、
ただなんか。藤子不二雄先生、
はいはいはいはい、
藤子 F 不二雄先生ね、
あれでしょ、
ドラえもんを描いた方、ね、あの方ってものすごく SF が好きで、うん、まあドラえもんも SF ですけど、でもあれは割と子供寄りに描いてるけど、
うんうん、
でもドラえもんのタイムマシンってあの板の上にこういう風にこうスタンドライトついてて、うんね、空飛ぶ絨毯みたいな、
確かに
あれって実はタイムマシンの中では一番科学的には正しそうって言われてるんですって。
可能性があるの？
そう。世の中いろんなタイムマシンがね、映画とかいろんなもので登場してきてて、
うん、
でそれこそ今、バックトゥザフューチャーっていうミュージカルが、
うん、
浜松町のやってるんですけど、うん、劇団四季で。で、あの映画とかに出てくるタイムマシンは車、自動車型なんですよ。
う
ん、
そうだそうだ。
デロリアンっていう、うんうん。とかいろんなタイプがあるんだけど、なんか僕もそれこそ難しすぎてわからないんだけど、
うん、
タイムマシンとしては、あの藤子不二雄の書いたものが一番まあ、理にかなってる、何のかなってるかわからないですけど、
うんうんうん、
で藤子先生はすごくそういうのを昔から考えるのが好きで、ドラえもんの世界にですね、のび太くんがドラえもんにせがんだ道具の中で、
うん、
これ何でもボックス、お好みボックスっていうあの道具だよって四角いね、
うん
う
ん、
こうちっちゃい手のひらサイズの箱をくれるんですって、
うんうんうん、
でこれってね何にでもなるんだよ、
うん、
インスタントカメラにもなるし、ラジオも聞けるし、
うんうん、
映像も撮れるし、
うん、
カレンダーも入ってるよって
持ってるね今私たち。
そうなんですよ、
うん、
藤子先生すごい先見の明があるんですよ。すごい
ね、まさに携帯だね。
そうそうそう、だからちょっとずつ実は人類が描いたこうだったらいいなを、うん、まあやっぱ形にしてってるんだろうなとは思ってるんですよね、
うん、
だから人間って一番すごいのはフィジカルはほらね、他の動物のはすごいし、
うんうん、確かに
前も確かホモなんたらサピエンスの戦争の話が前の回出てきましたけど、うん、フィジカルはもっと強いものがいっぱいいるし、うん、個体では大したことないんですよ、うん、スズメバチに刺されて死んじゃうわけですから。
いや本当そうよ、
ね、
クマに酔ってやられて取れちゃうんだからね。そうそうそう、いろんなとこが
そうなんですよ、うん、なんだけども一番すごいのは実はそうやってイメージする、うん、妄想する力なんじゃないかと思って、で妄想して、うん、そんなバカなって仲間にも言われるんだけど、うん、でも作りたいって思うとそれにこう全振りして形にしちゃうんですよ人間って。
いやすごいな、
それが一番。
ということはだよ、
うん、
タイムトラベル、
うん、
そのいわゆる時空を飛ぶのは何の道具も使わなくてもできる。
お、
つまり私たちの意識だよ。
なるほどね、うん、
だってこの中に全ての時間軸が入ってるじゃない。
だから未来も入ってる、例えば入ってる、
もちろん
ね、
うん、
過去を残す力もどんどんついてきた。
そう
ね、
うん、
文字を発明して
自分の中できっといけちゃうようになっちゃう。
そうですよね、
うん、
うん、なんか実存としてその物理的に存在して未来を見るってことができなくても、うん、想像したことはいつか叶うんだから。
そうだよ、
妄想すれば、まあこう言うとすごくやばい会話に聞こえますけど、でも実際そうやってやってきてね、今があるっていうのもありますからね、
うん、あ、よかった。じゃあもう大いにあの妄想していきましょう。
妄想するのは我々の特権ですからね、そうそうそうそう、
やっていきましょう。
だからイメージしたことが本当になる。まあ某舞浜のテーマパークの創始者、
うん、
あの会社の創始者のディズニーさんはですね、想像したら現実になると、想像すると実現したのと一緒だよ的な趣旨のことを言ったらしいんですよね、
うんうん、
それは
絶対そうだと思
う、うん、なのでなんかこう自分の人生レベルでもね、
うん、
案外そういうことはあるんじゃないかなと思っていて、うんうん、こうだったらいいな、いいなからまず始まるんですね、うん、もちろん行動した方がいいんだけども、ね、でもしないと何も絶対スイッチは入らない、
うん、
でなんかこう最近ラスっていう用語があるんですよね。ラス、あの何の略か分かんない。
ラスボスのラス
じゃなくて、
うん、
なんだっけ、何の言葉の略なんだか分かんないですけど、ちょっと調べてくださいね、皆さんね。
どういう意味？
あの、何かの略だと思うんですけど、
ね、
アルファベットかなんかで多分、RAS? 分かんないけど、うん、何かちょっと間違ったらすいませんね。
うんうん、
ラスって言葉があって、
うん、
ラスメガネっていう言葉で、要は自分の中で、こう、スイッチを入れて、
うん、
例えば赤いものを欲しいって意識をすると、うん、急に生活の中で赤いものがポンポンポンって、うん、入ってくる、
うん、
まあ、要はレーダーを張るみたいな、
うんうん、
アンテナを張るみたいな状態になって、
うん、
必要なものがパッと情報入ってくるっていうのがあるらしいんですよね、
は
い、で人間のってすごいんだと、そういう意識を向けることだけでそういうふうに動き出す。
素晴らしい、
ね、だからこうなりたいなって考えるところ、それを具体的にイメージするところから多分加速していくのかななんて思ったり、
う
ん、
絶対そう。それね、実はお釈迦様も言ってる。
お、
それは無明を消すということだ。意識が当たったところしか見えないの、私たちは。でも意識が当たれば、一回でも気がつけばもうそこにはそれがあることになるわけ、
うん、
そうやって私たちは漆黒の闇の中にいるんだけど、でも一つ一つ今生きている過程で明かりを灯してるわけ、
うん、
悔しい思いとかさ、嬉しい思いとか、あそこに何があるとか、こんな味だとか、それに一つ一つ明かりを灯して、
うん、
今無明を一生懸命消してるって。
でも無明、明かりがないとか言って、
そうそうそう、
無明
ない無明、
うんうんうん、
でもそれは今みたいに赤いものが欲しいと思えば赤いものが見えるということだよ。
なるほどね、
うん、だから全部真ん中は自分のその発心にある、
うん、
発心は発する心ね。でちなみに全部明かりが灯って世の中がパカーンって全部見えた人がお釈迦様なんだけど、
うん、
それを解脱と言います。
なるほど、
うん、
全照明が当たって全部が見えている、
うん、
そういうことか。解脱ね、
うん、
解脱の勧めではないけど
下
脱ってね、いろんな宗教の方が言うからね、
そうね、
ちょっと下脱ってだけ言うとなんかギョッとする人もたまにいるんですけど、下、
う
ん、脱自体はもともと仏教の言葉で、
そうそう、ね、
まあ、要はいろんなところに明かり当て続けて、
うん、
それはピンポイントで当てていくうちに塗りつぶせたというか、全てが分かったっていうことなんですかね。
で私たちのじゃあ生きる意味は何なのって、もしあるとすればだよ、
うん、
何のために生きてるか分かんないと思うかもしれないけど、そうじゃなくて、そうやって一つ一つ、今日食べたもの、今日見たもの、今日聞いたもの、一つ一つ明かりが灯ってるわけよ、
うん、
それが生きる意味だ。
なるほどね、
うん、
たった平均寿命、うん、今はね70、80になってきましたけど、うん、そんな人生の中でどんだけ明かり灯せるかっていうところですよね。
そういうことですよ。
皆様どの段階のどのフェーズにいらっしゃるのか分かりませんけれども、うん、明かりをね灯して まあ我々できることは結局日々そうやって自分の届く範囲でね、
うん、
こう細い明かりをピッピッピッピッピッと当てていくってことですよね。
そういうこと。
うんうんうんうん。なるほどね。
うん、
そんな鳩組ホームルームも第40回迎えたんですが、ここでちょっとお知らせが、
はい、そうですね、
ありましてですね、
うん、
ずっとずっとやるやる詐欺だった鳩組ホームルームオンラインを開催いたします。ここぐらい拍手してもいいだろうということで、なかなかねテンションが一定の番組なんですけど、ここぐらい拍手をしましたが、何かと言いますと、来たる2025年10月の23日
木曜日
ですかね、木曜日に、うん、ズームでオンラインで皆さんと会話をするというね、ズームを開きます、ね、10月23日の21時から1時間ぐらいの予定なんですけども、うん、そこで妙憂さんと私が、まあ、いつもと同じようなテンションで喋る中で、うん、ぜひ皆さんにも遊びに来ていただいてね、まあ、公開収録みたいなもんですね、
うん、
で来ていただいて、もちろんその中で話に加わっていただいてもいいですし、ただ見てるだけでも結構でございます。でもし質問したい喋りたい方はね、収録にはもちろんお顔は出ません。お顔は出ませんので、誰だかわからない状態で、まあ、よかったらですね、この鳩組ホームルームオンラインの上で公開させていただければと思っておりますので、よかったらぜひね、妙憂さんに聞いてみたい、私に聞いてみたい、あとこんなこと最近思ってるよ、って語りたい方は、ぜひ10月23日の木曜日の21時に、番組の概要欄、ホームページの方にですね、うん、ズームのアドレスの方を載せておきますので、23日21時になりましたら、ぜひそちらにアクセスしていただければと思っております。はい。はい、ちょっと今から楽しみでございますけれどもね。
うん、
やっとやるということなので、ぜひご検討いただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.